サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード2440グルナビです。
はい、グルナビさんですね、はい、知名度抜群ですね。はい、ですね、飲食店の検索サイトだけでない事業を知ってほしいんですね。はい、それからね、昨年8月からグルナビネクストプロジェクトっていうものに取り組んでます。この1月20日にね、ベータ版のテスト版ですが、うまみっていうサービスも開始してます。これはね、これからの方向性を、示唆してますので、はい、その部分もお聞きください。
はい、それでは朝鮮今日の一社です。
朝鮮今日の一社、
本日は証券コード2440、東証プライム市場上場のグルナビさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の杉原昭雄さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
知名度抜群の御社です。リスナーの皆さんもですね、飲食店を探すときにグルナビを見る方も多いかと思いますが、それ以上についてですね、御社の事業どういうことをやられているのか、意外と知られていないかなと思いますので、まずはこういうことをしてるんだと、御社の事業内容についてお話しください。
当社は日本の食文化を守り育てるという創業の思いを礎とした、食でつなぐ人を満たすを現在当社の存在意義とし事業を行っています。具体的には飲食店と消費者をつなぐ飲食店情報サイトの運営による、飲食店に対する集客サポートにとどまらず、飲食店のパートナーとして様々な経営サポートを行う飲食店支援事業を中核に、外食と密接な関わり合いを持つ事業者などを対象とした幅広いビジネスを展開しています。
はい、
その一つがプロモーション事業になります。
はい、
で、これは当社の持つ外食に関するネットワークやデータを活用していくことで、食関連メーカーや生産者に対する販路拡大などの支援のほか、自治体に対する地域活性化支援など様々なプロモーションサービスを提供しています。
はい、これがプロモーション事業ですね。
はい、
はい、
またその他関連事業では、商業施設の飲食フロアをプロデュースする店舗開発事業のほか、農業における CO2 削減技術の開発を目指したグリーンイノベーション基金事業を全国農業協同組合連合会などとともに推進しています。
はい、後半お話しいただいた部分ってリスナーの方もですね、そういうこともやられてるんだと、プロモーション、それから関連事業、
はい、
すごい幅広く外食、それから外食に関するまた野菜等を作る、そういった部分も含めて支援をされてるってことなんですね。
そうですね。外食産業を支援していくっていうことに関しては、はい、やはり食に関係する上流から下流までの、はい、うん、本当に幅広い範囲のサプライチェーン全体に関わるシステムのプラットフォームの提供やサポート、支援をしていく、そういうことが必要になると考えて、いろんな事業に進出をしております。
はい、食でつなぐ、人を満たす。これが、存在意義だということですね。
はい。
今ですね、新たに始められたプロジェクト等ございますか？
そうですね。去年の8月から本格始動しました、はい、次世代食体験の実現と、圧倒的な業務効率化をビジョンとするグルナビネクストプロジェクトのもと、はい、外食産業全体のバリューチェーンにおける AI 活用によるサステナブルな外食産業の発展を目指しています。
さて、社長ご自身がお考えになられるグルナビの強み、圧倒的な知名度、圧倒的に一番初めに検索するのはグルナビなんですけれども、その他にも含めてですね、どういうところ強みだとお考えでしょうか？
多くの飲食店というのは中小の規模であり、
そうですね、
日々忙しく、経営に必要な情報を入手する時間もない、また IT の活用が必ずしも得意であるという状況ではありません。
そうですね。
そこで当社は飲食店、消費者双方に役立つ商品を生み出す IT の力と、飲食店経営者に寄り添い共に課題解決に取り組む人的サポート力、
はい、
これら2つの力を融合した独自の飲食店サポートシステムを構築しています。
はい、
そして IT サービスの導入っていうのはゴールではなくてスタートであると考えてます、うんうん、
はい、
導入後いかに使いこなせるかが重要なことから、少し乱暴に聞こえるかもしれませんが、便利なツールを販売するだけでは飲食店の課題は解決できないというのが実情だと考えています。そこで当社では人的サポート力をエンジンに、IT の力で飲食店の業績を押し上げ、そこで得た様々なデータに基づいて、さらなる改善に向けたコンサルティングを行っていくということで、お店の業績を一層引き上げる伴走型支援というものを軸としています。
なるほど。リアルっていう部分がですね、意外と知られていないんですが、IT っていうのはわかるんですけれども、実際先ほど経営サポートの話、その支援、それから人的サポート力を駆使しているところ、それから飲食フロアのプロデュースと、非常に人間的だと言いますか、ね、人間が行うことをリアルにきちんと行ってサポートしてると、そこまでちゃんと付き合ってるというところは強みだということですね。
そうですね。我々の、まあ、強みと申しますか、元来のその中心に据えた活動の礎であるというふうに言いますか、消費者の方から見ると、インターネット上でグルナビというサービスを利用される、まあ、こういうところでの接点が主になるんですけども、飲食店さんとの接点は本当にお店に我々の営業コンサルが伺って、相対していろんなお話を伺う中で、いろんなご事情とかお困りごと、そういうところから商品やサービスを発送して、それを開発して提供していく、そういう形になりますので、やっぱ現場に行かないと何も変わらない、わからない、そういうふうに思ってます、
外食産業はなかなか ITAI、DX っていう部分ちょっと苦手なところもあると。ただし御社がされたいことっていうのは、そういった部分も通じてとにかく外食産業を盛り上げる、バリューチェーンを守るっていうところで、いわゆる飲食店を検索するっていうのはその一つのツールでしかないんですね。外食産業を盛り上げるという意味 で、はい、
まさにおっしゃる通りだと思います。やっぱり飲食店が元気じゃなければ、今のような日本のその食文化が世界から称賛されるような、そういう状況は続かないというふうに思いますので、この元気っていうものをしっかりと保っていく、それが我々の業務の支援の柱だと思ってます、
ね、さて先ほどですね、グルナビネクストプロジェクト昨年8月より、始動されていると、この中でAI 技術の徹底活用って言われましたよね。この部分もう少し深掘りしてお話しいただけますか。
グルナビネクストプロジェクトというのは、生成 AI を徹底活用することによって、提供するサービスはもちろんのこと、当社の事業運営の体制を含めたグルナビ全体の技術革新を目指す取り組みで、消費者の皆様により便利で楽しく豊かな食体験を提供することと同時に、飲食店の皆様に対しては収益力の向上、そして労働環境の改善のための店舗 DX の加速、これを AI で支援していくということを目指しています、
この1月20日ですね、ベータ版ですがテスト運用開始された AI で新たなお店と出会えるアプリうまみ、これもこのプロジェクトの一環でしょうかね。
はい、そうですね。楽天グルナビ含めて従来型の飲食店の情報サービスというのは、ユーザー側がエリアや料理ジャンル、予算などを指定して情報を探し出す検索という仕組みを、ベースにしてますが、今回開発したアプリは気分とか雰囲気とか、これまでの検索条件では表現しきれないような要望っていうものを日常的な言葉遣いで、この AI に話しかけていくだけで、最適なお店を AI が提案をしてくれるというものになります。
なるほど。会話って言いますか、そういったものを通じてってことですね。これまさしく AI エージェント。
はい、まさに。
1年前、2年前では考えられなかった加速度的なスピードで入ってますが、御社のこのうまみもそうだということですね。
AI がどんどん進化してますので、それの学習効果によって、我々の提供しているうまみも、使っていただければ使っていただくほど、 そのユーザーさんにカスタマイズされて、提案する精度が高まり、よりパーソナライズされた自分好みのアプリに進化をしていくというものになります。
う
まみ
ってこれ名前はどこから来てるんですか。これ、
はい、まさにうまいを私にっていう意味でのうまみに、
うまみのみは私にってことなんだ、
そうですね、
思わずうまいと言ってしまう新たな発見、
そうですね、そういった感じで、まあ 新しいその情報の提案の仕方、はい、まあ、特に我々はやはりグルメ情報に特化をしてますので、うん、食体験を提案をしていくということによって未知の食体験を導いていく新感覚の飲食店の提案アプリというものを目指しています。
なるほど、これ大きいですね。未知の食体験って意外とですね、はい、同じようなお店行っちゃうんですよね。
そうですね、
検索しても、
はい、知ってるお店が多いと思います、
は
い、
じゃあこういうのはどうっていうのを提案してくれると、
はい、こういうお店に行っておられるならば、はい、きっとこういうお店が好きなはずです、うん、あなたの好みに合ってる、まあ、AI によるマッチ度っていうのを表示するようにして、はい、いろんなアルゴリズムでそれを作り出すんですけれども、うん、それの高いものっていうのは提案を何度も何度も受けてれば受けてるほどその精度が上がっていきますし、はい、さらにまあ我々のその技術あとネットのその進化によって新たなお店が出た時に、うん、そのお店は自分のテイストに合ってんのか、こういうことが割と最初から分かる、うん、まあ、これからはそういったその口コミとか、ね、いろんなものをお店が頑張って集めたり貯めたりしなくてもそのお店がどんな、ね、そのメニューを発信していくかによってそれが分かってくるよう な、ね、そんな感じになると思います。
いいですね。これ1月20日からベータ版ということなんですが、はい、OS は何で、はいはい、
まず最初のバージョンは iOS でのテスト運用となっていますが、はい、Android 版については、うん、訪日外国人の観光客の方々に言語の切り替えを選択しないでも、はい、すぐにでも便利にお使いいただけるように、うん、マルチランゲージ対応と合わせてこの OS の拡大というものの準備を進めております、
はい。
世界的にも注目され、日本の食文化の象徴ともいえるうまみを連想させるうまみは、はい、うん、日本での食体験を楽しみに訪れる訪日旅行者の皆様にも親しみを持ってご利用いただけると考えています、
はい、
1996年にグルナビのサイトというものを生み出し、ネットで検索してから外食に行くというライフスタイルを生み出した我々グルナビという会社が切り開く利用者の要望にぴったりなお店の提案、ノーサーチの世界というものにご期待いただきたいと思っています、うん、なお今回開発したアプリはAI を活用した消費者向けサービスの第一弾に過ぎず、グルナビネクストプロジェクトが目指す将来像はよりダイナミックなものになります、うん、このうまみの開発改良を通じて蓄積していく AI 活用に関するノウハウや一層充実する食関連のデータを消費者向けのサービス、これの強化にとどまらず、
はい、
モバイルオーダーサービスをはじめとする飲食店向けの経営支援サービス、さらには食関連事業者向けのサービス、これへも応用発展を進めてまいりたいと考えております。
なるほど、モバイルオーダーサービスも使えますね。これは
そうですね、まさにモバイルオーダーで自分でオーダーするメニューっていうものは、うん、ちゃんと自分だと認識してデータとしては保存されていきますので、はい、うん、自分がこれまでに何を飲食店で注文したかっていうことがちゃんとログが残ってます、うん、
はい、
そのログに基づいて、さらに次のタイミングの時にうまみがまた提案をしてくれる、うん、ということになります。
なるほど。
食べたいお料理のイメージを言ってもらえるだけで、
はい、
例えばスッキリしたいとか、
はい、
元気になりたいとか、
はい、
そういったその気分を話しかけていくことだけで、うん、ぴったりなものを注文できれば外食がより楽しく便利になるというふうに考えています、
はい、
さらには中長期的に構築を進める農業関連サービスや食材などの仕入れ支援のサービスなどを通じて収集が可能となる外食産業の川上から川下に至るサプライチェーン全体の膨大なデータを生かしていくことで、無駄のない生産や出荷、発注業務による食品ロスの削減や物流の最適化による CO2 排出量の低減への寄与などますます可能性は広がると考えています。当社が事業領域とする外食産業は地域社会や地球環境と強く結びついているということを踏まえ、生成 AI 技術を当社の新たな成長ドライバーに、環境、社会、経済、これら3つ全てにおいて存在意義を果たし、世界に誇る日本の食文化の発展に貢献をするということがグルナビの使命だと考えています、
はい、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
グルナビは飲食店情報サイトを運営する単なる IT 企業ではなく、 IT の持つ力を最大限に生かし、飲食店をはじめとする日本の食文化の担い手を支えるパートナーであるということ、そして当社で働く従業員をみんな心底食が好きで情熱を持っているということを知っていただきたいです。グルナビを応援していただくということは豊かな食の未来を応援するということにつながると思います。ぜひ当社の今後にご期待いただくとともに、ご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。
杉原さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、グルナビをご紹介しました。 さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、飲食店のね、検索サイトだけじゃないんだよって部分がお分かりいただけたと思います。サプライチェーンまでね、考えたこれからの施策っていうのを打っていくというところでね、うまみ、今ベータ版で始まったサービス、これ面白いですよね。
興味深いですね。
だ検索からね、もうコンシェルジュになってるわけね。はい、こういうね、AI、エージェントっていう部分がね、これからのキーなんですけどもね、もうこの年になるとね、みんなで集まってさあっていう時ね、自分たちが何食べたいのかもう分かってないんだよね。
いやー、分かります本当に。
だからね、こういうふうにいろんな提案をしてもらえるっていうのは非常にありがたいですよね。
そうですよね。
いやけどね、杉原社長ね、これ全然何にも見ないで喋ってるね。
そうなんですか。
よどみなくね、やっぱりね、もう熱いものがあるんですよね。
本心からの情熱が。
だからね、自分たちの事業についても、夢についても、こうやって語れるってとこですね。他の事業を含めてね、グルダミのこと、今日よくお分かりいただけたと思うので、本当に出ていただけてよかったと思います。
そうですね。はい。今日の一社は、グルナビをご紹介しました。それでは、一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、先週ね、日経平均の3回り5日25日75日の3回りの合計、このマイナス 10% 水準、マイナス 15% 水準をご披露しましたけれども、そんな下なんだ、まだまだと思ってたと思いますけれども、そこの水準まで、ワンタッチしたぐらいだったのね。で、今現在そのマイナス 10% 水準が37,092円、37,100円だね、イメージ。それからマイナス 15%、これはね、36,391円、36,400円ってことね。で、先物が今朝36,950円まで落ちてきてるわけ。
はい、
だ かなりテクニカル的にはその、乖離っていう点では来てるんだけれども、もう一つの5サイン。これは25日移動平均乖離と RSI の14日、何度も言いましたが、あと9日3日で取った、ストキャスのよ。このファストストキャスのパーセント K、パーセント D、スローのパーセント D、この5つで出す、5サインなんですが、ダウは今朝の段階で3つ買いサインが出たんですけれども、日経平均まだ1つなんですよ。となると結構ね、マイナス 15% の水準に結構近づいてきたのに、まだ5サインが1つしか出てない。これ何を意味してるかっていうと、ボラティリティの高い時は特にそういうのがあるんですが、下げる時もね、日柄っていうのは必要なのね。
日柄
調整って言いますけども、ある程度下げ始めてから本当にテクニカル的に買っていい水準までっていうのは少し時間かかるってことなんですよね。だこういう時ってはどういうことをしたらいいかっていうと、有効なのは2回に分けるっていう感じ。
2回に分けるんです、
1回目の買いっていうのは、例えば15%、つまり3回りの合計で出動するんだけど、その後は5サインの方でもう1回その買いが出た時は行くっていう感じ。だから1回買ったけど、これまだもう少しテクニカル的には大底をつける可能性あるぞって思いながらマーケットを見てる、そういうのが大切です。
はい、わかりました。井上さん、本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。